今日も始まりましたメンテツデバー第148回
目
です。はい、はい、パーソナリティのカンテツです。
メンボーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近あれなんですよ、悠々白書をねもう一回見るっていうのがね自分の中で流行ってまして
ハマってんの。
わ、かります。悠々白書ってわかります？
悠々白書わかりますよ。でも俺見てないんだよね何も。
じゃあこの話は終わりで。
悠々白書、あれ悠々白書の世代ですか？
いや、あの 再放送の世代じゃないですかね。
ああ
の
そっか、
朝のやってたんで、で今 Amazon プライムでほんまとあの全部あのもう一回出てるんで。
そうだよね。だって俺も世代と微妙に違うよ。小学生より前だもんね多分。
いや僕らはどっちかというとまだハンターハンターですからね、そっちで言うと。作者で言うと、ハンターハンターは全く見てないんですけど逆に。
あ、そうなの。ハンターハンター面白いよ。
いや、もうなんか言いますよね、めちゃめちゃいいんでしょう。
でもなんか進まないから、なんか途中休んだりしてるからね。
まあ
ちょっと今どうなってるのか分かんないけど、
まあそういうあれに、なんかいつも夜ご飯飯食うときは悠々白書見ながら飯食ってるっていう感じですね、
いいですね。
まああれですよ、初めのトークどうしようかなって迷ったんで。
あ、そういえば僕昨日バックスペースのオフ会に行ってきましたよ。
マジですか？じゃあ、あったってことですか？
バックスペースのオフ会っていうか、あのゆかさんっていうピンタレストの、
ああ知ってます知ってます、
いた人のオフ会で、なんかその人が今年の目標と今年やることみたいな話をして、その後ちょっと懇親会みたいな感じだったんですけど、ドリキンさんとかは来なくて。
あ、そうなんですね。
はい、でもリスナーの方いましたよ、聞いてますって言ってくれた人。
え、嘘でしょ？
ほんとほんと。
それすごいな、嬉しいですね。
結構 2,3 人会いましたね。
え、嘘でしょ、すごいな。
で、5人ぐらい増やしていきましたよ。
すごい。まあ、もう悠々白書の話撤回しよう。なんでそんなことしたしもうたんやん。
いや、楽しかったですね。なんかね、やっぱバックスペースの人みんないい人ですよ。
はい、聞いてる層がやっぱいいと。
聞いてる層はまあみんなガジェット好きだし、でも年齢層はね、すごい幅広くて、大学生から、まあ、おじさままで。いて、女の人もいて、すごかったですね。
すごいですね。
ちょっとね、体調があんまり良くなくて、俺昨日あんまりこう、なんか長くは入れなかったんだけど、でも楽しかったですよ。ちょっとまた行って、なんかあれですね、
確かに勉強になりそうですね、いろいろと行って、
勉強になる。やっぱ土日にああいうとこ行くと元気が出ますね。
ほんまや、いや絶対そうやと思いました。土日は絶対動いた方がいい、これはもう決まってんのよ。
そう、なんかこうやっぱ家にいてね、本とか読んでてもやっぱ人に会うのとは全然違うから、頭の使い方が
違います。
うん、
しかもなんか 本読むって言ってもやっぱ外で読んだ方がいいですよね。
うん、
なんか
僕はそうですね、
一回行った方がいい、
外出たい、
悪い空気が流れんのよ。
そうそう、でね、仕事に行きたくなくなるのよね、家にいると。
まあ分かります分かります、確かに。
とまあそんな土曜日でしたよ、はい、今日は日曜日で収録なんですけれども、
はい、
ニュースちょっと先に AirPods のニュースをやっていいですか？
はい、ニュースやりましょう。
はい、Hey Siri 対応 AirPods が近日登場、 iOS12.2 最新ベータ版に手がかり発見。ラインガジェットの記事ですね。
はい。
AirPods が出そうです。
アップね、俺買いそうやったんですよ。
出そうですよ。
危ない。なんか買わんとこう、まだ。
もう去年ぐらいに出るかなと思ってたけど、やっと噂がまた出てきましたね。で、AirPower が多分出るんで、それに合わせて無線充電になったりとか、あとこのニュースでは、Hey Siri が対応すると。今まで iPhone、Apple Watch だけだったのが、AirPods だけで Hey Siri で起動できる。
経由でもいけますと、
結構便利だよね、Hey Siri ここでできるのは。もうそしたら一日中家でつけててもいろいろ使えるし、ウェアラブルですよね完全に。でなんかね、ヘルスケア機能、健康モニタリング機能がつくらしくて、何ができるのか具体的に出てないんだけど、 なんか心拍数とかそういう話なのかな。
え、耳で？
そう、何かしらを計測できるんでしょう、きっと。
マジっすか。
うん、
やっぱ AirPods 2な、まあ
まあ、やっぱ AirPods なんだかんだ楽しみですね。結構僕も会社では使ってて AirPods、 通勤中だけ Beats X 使ってるんですけど、
はい、
やっぱ AirPods、 AirPods で遮音性はあったらいいんだけどなと思ってて、で一つあのすごいおすすめのイヤホンがありまして、
出た、でもう出てるやつ、
うん、アンカーのサウンドコアリバティエアっていうイヤホンなんですけど、これ完全ワイヤレスで、一応カナル型なんですけど、あの AirPods みたいに耳からうどんスタイル の、 あの形をしてるんですよ。
安っ。
そう、安い、
8000円、
うん、でこれのいいところはあのカナル型っていうのと、あと結構小さいでしょ、このドライバー部分っていうの、この音が鳴るところが、耳に入れるところが結構小さいから、はいはいはい、あの僕みたいにあの例えば、ゼンハイザーのあの大きいワイヤレスイヤホンが耳に入らないとか、耳に合わない人って結構いるんですよ、はい、そういう人でも多分入るんじゃないかなっていうのと、あとこれイヤピースを、前紹介したかな、あのコンプライっていう低反発ウレタンのイヤチップが、まあ、それ専用の会社があって売ってるんですけど、それに交換すると遮音性とか、まあ、音質もちょっと上がるんですよ。でそれをつけて、うんうんうん、つけたままケースを閉じられるらしくて、ちゃんとこれまで出てたイヤホンはコンプライに変えたい人っていっぱいいるんだよ。コンプライじゃないともう使えないってぐらい人気があって、コンプライって好きな人からすると、
うんうん、
でそれがつけられる完全ワイヤレスイヤホンが今までほとんどなかったの。なぜならつくけどケースに収まんないから。
ああはいはいはいはい。
それがこれならできるっていうのがこの Amazon のレビューにも書いてあってでね、音も俺一回だけちょっと試聴したことあるんだけど、
はい、
結構ね普通に、まあ普通のいい音
聞けちゃう、全然聞けちゃう、
うん、なんかまあ我慢できるっていうか、普通に日常使いだったら全然十分っていうレベルで、かなりねバランスのいい、こう痒いところに手が届くイヤホンですね。
これめっちゃええ、これ黒、黒ええな。
うん、でねちょっと白はいいんだけどちょっと安っぽいかなっていう、 AirPods 見てからこれのこの白見るとちょっと安っぽいんで黒がおすすめですね。
でしょうね、でしょうね、 AirPods って言われるの嫌ですもん。
うん、うん、まあまあ
これええな、確かに
僕も気になってんですけど、ちょっと AirPods 出るから、
まあ確かにね2がね、
そうちょっと Hey Siri とこのなんか謎の健康管理機能っていうのがついたら、ちょっと内容次第では多分買っちゃうので、ちょっとそれまで待っておこうかなと。
やっぱそのペアリングは AirPods 最強でしょ。
ペアリング最強だね、 AirPods は最強で、あの Beats X のあの W1 チップと同じ、 AirPods と同じチップが入ってるんだけど、
はい、
Beats X も結局端末間でシームレスに切り替えられるって歌ってるのね。でも、うん、なんか AirPods の方が快適で、 Beats X って何が問題かっていうと、なんか電源入ってるか入ってないかがすぐ分かんないんですよ。
はいはいはい。
っていうのも本体のボタンを押したら、あのちょっとビロビロンって音が鳴って電源が入るんだけど、
はい、
それがあの今電源入ってんだっけっていう時がすごいあって、だから結局 Mac に切り替えようと思ってもなんか Bluetooth のところに出てこなくて、あれ電源入ってるかなみたいな、
うんうんうん、
その Bluetooth のところに出てこないのがペアリングが失敗してるのか電源が入ってないのかすぐわからない。本体の ちっちゃい LED を見ないといけなくて、それも微妙に見づらい位置にあって、でも AirPods はもうケースから出したら電源入ってるじゃん。
あ、はいはいはい。
だから出してる時は電源入ってんだよ。で耳につけたら音鳴るっていうのがもう自明、もう明らかなの。だからそれが全然違う Beats X とその差でかなりこう不便さが変わるんで、エアポッツ偉大だなって思いましたね、 Beats X 使ってて。
やっぱそうか、やっぱエアポッツ買おうかな、うん、まあ2出てからですね、待ちます。
一応このリバティエアもあのケースから出すと電源が入るタイプなんで、まあ、なかなか近いところまでは来てるかもしれないですけど、やっぱ Apple 製品間の切り替えは さすがにそこまでシームレスではないかなと思います。
確かに、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ、あと貫徹よろしくお願いします。
いやいやいや、まだあれですけど
、はい、
いやなんか適当にね、あげたんですけど、一応じゃあ気になるやつから。
はい。
Google が求人情報検索サービスを日本でも公開と。
ああ、これか。
ついに Google がね、求人っていうか、まあこのリクルーティングのこの分野に、採用分野に入ってきたっていう話です。まあ、これなんか会社でもなんかいろいろとなんか注目してて、まあそこに出すかどうかみたいな話だと思うんですけど、っていうね、こう Google がもういろいろ入ってきてるし、確かね Facebook でもね、求人がね、
はい、
あ、これ求人検索やから、あれか、またちゃうんか。なんか、Facebook でも求人を出せるようになったんですよね。で、それで、会社とかの多分情報とかも入ってるんで、うん、そこで、絞って、こういう人に出すようにみたいな、ターゲティングみたいな、できるみたいな、あったりとか。
じゃあ、
なんか、大手、大手企業も、
うん、うん、入ってこれる。
大手企業も、だんだんとここに入ってきて、だからまあまあやばいちゃうみたいな、うん、インディードとかとの戦いみたいな話になってますけど、まあインディードとリクルートの今買収されて会社になってますけど、
うん、ウォンテッドリーとかも、
ああ、まあそういうところですよね。厳しくなっちゃう
か、だと、うん、この Google のはあれですか、もうクローニングされたやつを Google 検索で検索できるっていう話ですか。
かもしれないですね。
なんかそれ求人を会社が出すの、ここにな
んかそれっぽいですけどね、普通にクローリングしてるっぽいですけど、うん、いやでも、もしかしたら今後そういうあれなんじゃないですか、金払ってくれたところにはとかはなんかありそうですけどね。なんか Google for Jobs みたいなが、
うん、
ローンチされるっていうか、これだと思うんですけど、なんかこの新サービスで既存の求人情報に挑もうとしているわけでなく、むしろ彼らとパートナーシップを結ぼうとしているみたいな、
うん、とか。あ、じゃあ検索しやすくなるってことですね。
そうですね。
でもリスティングみたいに広告費みたいなの払ってると上の方に出てくるとか、そういうのはあるのかな。
いや、まあありそうな気するな。
うん、
で結局初めに検索する、うん、のが、まあ Google やとしたら、もうそこでもう全部なんていうのかな、求人も完結してしまうっていうか、
うんうんうん、なんかこれの SEO とか必要になってきそうですよね。
確かに確かに。
いや、えぐいですね。でもまあ Google はまだしも、 Facebook が入ってくると辛いよね。
辛いっすよね。だからこういう求人サービスって、まあ言ってみればこれってどうなんですかね。 2C のサービスなんですけど、 2B か分かんないんですけど、
どっちもってことですよね。求人を掲載してもらうのと、うん、求人を探してもらうのと、どっちも、まあ、Google のは、
まあ、どっちもか
探すだけかもしれないけどね、はい、
でやっぱこういう、まあでも 2C が絡んでるところになると、やっぱこういうね、IT のね、この巨人たちがやっぱ参入してしまうから、
うん、そうなんですよね。結局そうなっちゃうからな、
全部食われるかな、ね、
ユーザー一番持ってるからね。
そうなんですよ。
まあ Facebook は最近 Facebook 嫌いの人が多いから、まあ、いろんな不祥事もあって、
まあ、確かに嫌
われがち。 Facebook の記事が全然読まれないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、 Facebook って、
うんうん、
もう一時期すごい上がってきてた時よりは全然読まれなくて、特に Facebook に対してポジティブなことを言ってる記事って読まれなくて、逆に Facebook やめますとか Facebook に対してネガティブな記事はすごい読まれるんですよ。そういう状況も、ね、もう負のスパイラルに陥ってるんで、なかなか本当に嫌いなんだなと思って、みんな
やばいっすね。
嫌いというか、もう興味ない、もう自分のことと思ってない感じがしますね、
うん、
僕らもあんまり使わないですもんね。もう
使わないですね。確かにメッセンジャーでたまに使うくらいかなっていう感じなんですけど、あれなんか一応会社員っていうか会社の人で32くらいの人おって、でそれで投稿してて、マラソンの 画像、マラソン、あ、違う、マラソンしてって、あ、マラソンじゃない、走ってて、ランニングしてて、
うん、
で、走り終わった後のね、自撮りのね、写真を上げてたんですよ。ほんま、帽子かぶってまっすぐな目で、わかります？真正面のやつ、撮ってて、うん、いや、で、それおっさんの始まりですよ、みたいな。おっさんの始まりですよっていうのを一応注意しました。まあ、ああいうのがね、横行してしまうとね、もうほんま、
横行してしまうと。
笑ってしまうんですけど、まあ、
うん、
投稿するっていうのはあんまないですよね。
ないよね。
やっぱ若い人、うん、若い人はなんか特に投稿せえへんな。まあ、30でも多分今の世間的には若いんやけど、20代とかやったら特に見ないなって感じですけどね。
うん、まあまあまあ、うん。
っていうね。まあみんなポッドキャストやればええねんと。
それすごい思いますね。でも
なんか、あ、思います。
テキストとか写真残るの嫌だよね最近。特にどうでもいい、なんか Facebook ってそのどうでもいい投稿とこの意識高い投稿の差がすごくない？
あ、すごいっす、
うん、
わかります。
そのどうでもいい側の話とかはもう特にポッドキャストとかで、だからもう直接こう仲いい人と喋って盛り上がって終わりの方がやっぱいいですよね、
うんうんうん。
まあ、なんかツイッターのどうでもいいポストってちょっと面白いじゃん。てかもう面白さを洗練して満を持して出してる感じするけど、
確かに。
フェイスブックのやつって本当に知らんかなっていうのが多いからやめよう。
やめようって、
やめようこの話。
俺のこと言われてるのかなって思う人いるかもしれないんで。
そうそうそう、
まあまあ、でも楽なんですよね、うん、いやポッドキャストやと、まあね、テキストやとやっぱある程度ね水耕入れるんで、
うん、
だからなんか、ね、なんかまあ寒くなる可能性もあったりとかいろいろとあるんですけど、なんかもう喋ってたらね別に、まあ後で恥ずかしいってあるかもしれないけど、
うん、
まあ楽っちゃ楽かなっていう、
ねね、求人の話からFacebook
確かに
批判になってしま
う。確かにそんなね、
うん、
間違いない。確かにこういう求人の話とかも絶対投稿でしないですからね。なんでって俺人事ちゃうし、そういうの別にねやりたいわけじゃないけど、まあなんか、あ、気になってるからちょっと行ってみるみたいな感じですよね、
うん、
でまあまあまあっていうこういうの入ってきますというのと、はい、
うん、
あとはあれですね、このもはや達観の達人ひろゆきが教えるお金が欲しいの無限ループから抜け出す方法っていう、
はい、
この新 R25 っていうんですか、
うん、
これなんかね、これ最近まあまあなんかいろんなインフルエンサーとかを質問してたりとか
してますね、
うん、20代のビジネスパーソンのバイブルって語ってますけど、でこのなんか最近あれ何やったっけな、なんか忘れたな、ちょっと待ってくださいね。なんか僕お金に関するね、あのあれを見たんですよ、本を見て、
うん、
と、ああの村上ファンドの村上さんの今君に伝えたいお金の話っていうのと、
うん、
このひろゆきさんが言ってるこの記事っていうのに共通点があって、でそこにまあまあ僕胸打たれてて、
はい、
っていう話でちょっとしたいなと思いましたっていう。
おお、どういうことですか。
まあ、なんかこれバーって言うと全部言うとちょっと長いから、まあ翻訳しますと、まあお金以外の幸せを見つけようって話ですよね。
うん、
だお金とか、なんかお金ってまあ価値を測る、まあ物差しでもあると思うんですけど、なんか村上さんの本に書いてたのは、めちゃめちゃ魚が取れる時、なんか季節によってめっちゃ魚取れる日と、だからその年によってその季節にめっちゃ取れるけど逆に取れない時ってあるじゃないですか、
うん、
で取れる時ってめちゃめちゃ魚ももう何て言うのかな、太っててめちゃめちゃ美味しそうなんですよ、で安いんですよ、
うん
うん、やけどめちゃめちゃ取れない日って魚痩せ細ってんのに高いんですよ、
うん、
だからまあこれ簡単なんですけど、みんな知ってますけど需要と供給によってみたいな、
はい、
よってそういう価値が変わってくるみたいな、だからお金が高いもんが本当にいいもんとは限らんねよっていう話ですよね、
うん、
と時に結局そうなんか実際の価値があるかっていうのは結局なんてやろな、お金 お金が高いからではないよっていう。でもそこに追われてしまうと結局よくってもうなんていうのかな、あの尽きないんで、
うん、
本当に幸せになれるかっていうのはまた別っていう話ですよ、
うんうんうん、
で、こうでひろゆきさんが言ってるのがお金持ってる人でなんていうのかな、本当に幸せとは限らなくてお金持つからこそ逆にあの不幸せになった人っていっぱいおるみたいな、
うん、
結局バーンって成功したお金持ちました、でその生活基準だったけど次失敗しちゃったらもうその生活基準がもう慣れてしまってみたいな、
うん、
まあ借金したりとか、あとは結局追い求めすぎると家族潰してしまって離婚して結局一人になったりとか、
うん、よく
聞く話ですよね、で反面、
うん、
よく聞く話でも反面結局年収が少なくてもまあ働いて働いてまあ毎日帰りにビール飲んで、でも土日とかはそのコミュニティで野球したりとかしてて、でもほんまに毎日幸せやわみたいな言ってる人も反面いると、
うん、
た時にまあ結局お金っていうところ以外にもっとなんていうのな、幸せになるところをちゃんと見つけたりするっていうのが大事なんじゃないかなという話っていうね。なんかこれってまあ言葉にしたらそれは当たり前なんですけど、
うん、
やっぱ実際なんかね、なるすごくその価値にかそれになんていうのな、それを見つけるのってすごく難しいなと思ってて、
うん、確かに、てかそれを見つけるのがもう人生みたいなところありますよね。
そうっすよね、
そのために生きてるみたいな。
でもなんかそのたまにねやっぱこういうやっぱなんて言うのな、社会人やから、
うん、
給料とかの話するじゃないですか、
うん、
でもってなるとなんかこう、でも給料ってほんま、なんて言うのな、もうかあの完全に完全なる絶対的なあれじゃないと思うんですよ。ある程度やっぱなんて言うのな、こいつ優秀やけど、
うん、
A、 こいつ A さんの方が優秀やけど、まあ、B さんの方が年上やからこっちの方がなんか給料多いとかって、まあもちろんいっぱいあるじゃないですか。
うん。
だこうなんかでもなんかこう比較なるとはあみたいなとか、なんかお金でなんかなんてやろな。まあそこ多分その給料がバーンってまた上がったとしても多分もっとまた上がおるからまたうわーってなるから、なんかもう、うん、なんかそこで測るのは良くないと思うんやけど、そこでのなんてやろな。こう競争精神が出てくるというか、
うん、
どうしたらいいんですかね、ほんま。
給料の話しない方がいいんじゃないですか。
いや、やけどやっぱこう盛り上がるわけですよ。
うん。
やっぱね、うん、気になるしなっていうね、まあ良くないんですけど、でも飲まれたらダメってことですね。多分そこにお金以外の幸せ、うん。まあ、それこそな、まあ、ポッドキャストとかはそれの一つかもしれないし、
うん、お金になってないですからね。
お金だったらただ二人が時間使ってバーって喋るだけなんですけど、うん、いやけどなんかやっぱこう、例えば昨日か分からないけど、そう昨日でしたっけ、あの綿棒さんがね、そっちそういうの言って聞いたことあるとか言われた時とか、
うん、
僕も飲み会で聞いたことあるとか言われた時は、うん、お嬉しいってなりますもんね。
うん、
それしかも金で変わらへんしっていうね。
そうね、
まあそういうのを見つけていくんやろうなっていう、まあ、でもその分やっぱいろんな、なんていうの、挑戦というかいろんなものを試していくみたいなのが大事なんやろうけどっていう。
なんかすごい面白い記事ですね、今ざっと読んでたけど、
これ面白そうでしょ、面白いでしょ、う
ん、いろんな話をしてるし、
うん、
これ堀江さんとかも出てたよね。
そうです、出てます。
結構いろんな
大体ね、基本、
うん、
基本そうですね、いろんな人でとか、やっぱその IT 業界でまあまあなんていうのな、有名人というか、まあ俗にやっぱインフルエンサーですよね、うん、の方がいっぱい出てるっていう。
お、与沢翼も出てる。
そう
です、
芸能人とかもね案外出てるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、っていうね。サイバーか、サイバーがの子会社なんかな、
あ、このメディアが。
はい、
はい、なるほど。
いや、これは難しい。なんかあります？なんか綿棒さんは 幸せ、まあブログとかもあると思いますけど、
なんかやっぱ自分と会う人たちと働くとか、自分が好きなことと同じものが好きな人たちといるってことは幸せですよね。まあ今の職場もそうだし、
それはわかるわ。
あとなんかその好きなもの同じでも、なんかそのあんまりこう意識高い低いって言いたくないけど、その違うこう意識の感じで話す人っているじゃん。なんかこれすごい好きだけど、なんかいやそんな真面目に考えてないですみたいな、なんか時ってあって、テンションが合わないっていうか、やっぱそういうのってどこまで行ってもあって、まあ、昨日会った人たちもいろんな人たちいたし、なんかその同じものが好きでもこう考え方が全然違うと、やっぱ、まあ、それはその発見も面白いんだけど、なんか自分と同じ人たちを見つけるっていうのは楽しいですよね。楽しいっていうか、それが幸せかなと思いますけど、
いやほんまにそのなんかそれめちゃめちゃ分かって、あと、あめっちゃ優秀な人と働くめっちゃ楽しいんですよ。
ああ。
分かります？なんか
成長を感じられるっていうかね、自分の
成長も感じられるし、なんかね、めっちゃできるとね、やっぱ人をなんかマネージメントするっていうところがなくなって、なんかほんまに自分のやりたいことに全部 100% つぎ込める、みたいな。まあ、さっきの新しい視点とかもありますし、その結局仕事の、まあ、話し合って、で最後、まあ、最後はやっぱなんかまあ僕の場合やったらプログラミングするとか、何かしらそういう方向性で何かしら手を動かす作業が発生するわけですけど、そこに全部 100% 集中できるみたいな、初めの設計だけみんなで話してみたいなってなった時に、もうほんま優秀やったらなんか、いや嘘だしたかとか、いやこれはやめましょうっていう話もなくないし、
あれだよね、優秀かどうかっていうか話が通じるってことだよね。
まあ通じる、し、まあ実際にもやっぱ優秀やと物も上がってくるのもやっぱもちろん早いし、まあ逆に多分僕がなんかそれなんかなんていうの、必死にしがみつかないと多分その優秀な人たちにそういう仕事を生み出してしまうんで、僕を管理させるっていうね、優秀なあれがそれは良くないから頑張って上がらないといけないみたいな、でもそれはまたそれで楽しいからっていう、っていうね、
わかります、
まあ確かにそうやな、それが幸せなんや、そうやっていうね、
そうや、まあ、
はい、いやでもまあこういう、こういうお金の話とかってほんま、でもまあ大事っちゃ大事やけど一番じゃないって話ですよね。やっぱ何やるかって言ってもやっぱ、やっぱ自分がやりたいことにお金が必要なやったら、やっぱその分はお金はやっぱやらないといけないし、多分養うとかなってくるとね、最低限のやっぱ生活はできるようにしなあかんし、あれですけど、まあ一番にするとやっぱ不幸になることは多いやろうなと。
気をつけましょうと。
はい。気をつけましょうっていう話なんですっていうぐらいかな。あとはもうないかな。あとはもういいですよ。
そういえば
あとはもう僕ないんですけど。
そういえばこの間ジュラシックワールドの2作目を見ました。
ああ、炎の王国。
炎の王国。なんかね、それで思ったのが、あのザ・プレデターを見た時と同じ感覚だったんですけど、なんかね、やっぱちょっとネタじゃないけどこうご都合映画系になってて、なんかこうあんまり設定とかもすごい緩くてツッコミどころ満載なんですよね。僕は好きなんですけど、
はい、はいはい、なんか
例えば主人公がめっちゃ強いんですよ今回2作目。
あのね、僕見ました見ました、主人公、見ました、ジュラシックワールドですよね。
そうそうそう、
パークじゃないですよね、ワールドの主人公が強いっていうのはどんなシーンでしたっけ。
インドなんとかっていう恐竜いるじゃん、
あ
ーオークションに出されて あそこで警備員をこうなぎ倒すじゃん、
はいはいはい、
なんか主人公めっちゃこんな強かったっけみたいな、
はいはいはいはい、
シーンとか あとそもそもなんであんな地下に、なんかあの地下にこう恐竜隠しとくみたいな話もなんか、はい、結構いろんな映画でやってるみたいで、
うんうんうん、
恐竜じゃないけどモンスター隠しとくみたいな、なんかこうとにかくなんかちょっとこうポップすぎませんでした、ジュラシックワールド。
ワールド、俺ワの方がやっぱ好きでしたもん。
そうだよね、
うん、
まあワの方が好きっていうか、でもやっぱね家で見るにはすごいちょうどよくて、なんか多分もうネットフリックスとかアマゾンプライムでもう見ることを想定してちょっとポップに作ってんのかなぐらいに思ってしまったんですよ。
それはもうそれはちゃうでしょ。
酒飲んで見るためにもう作ってんじゃないかみたいな。
まあやけど、まあそれには見るにはめちゃめちゃちょうどいいってことですね。
そうで、気になってねすごいレビューとか見てたんだけど、なんかね女性の人気がすごくて、すごい面白かったって人と全然ダメだったって人がやっぱね男女で分かれてて、なんかどういうことなんだろうと思ってたんだけど、うちの奥さんも2作目面白かったって言ってて、
へえ
ー、まああの頭突きする恐竜いるじゃん、あれが、
はいはい、今ああおったおった、可愛かった、確かにあれは可愛かったけど、うん、いやでもな、いやでもなんか、いや僕は確かに微妙な評価した気します。
うん、
今フィルマークス見たら多分出てくると思うんですけど、うん、そんなイメージやったな。
あの1作目のテンションで見るとちょっと物足りないですよね。
そう、1作目どっちかというとちょっとね、シリアスな感じだったんで、
うん、シリアスだしスケールもでかいし、あの無人島でやってるからね、あれは
ですね、
なんかもう2作目はあの屋敷で全部終わっちゃったから、
確かに確かに、そう、なんか、あ、そうそうそう、なんかあれですか、あれ話関係ないですけど、
はいはい、
進撃の巨人あるじゃないですか、
うん、
はそういうジュラシックパークとかの、
うん、
とかを連想してできた作品らしいです。
ん、連想させる作品、
しん、え、連想、え、れ、え、お、な、ちゃうちゃうちゃう、それから多分なんてやる、ジュラシックパークみたいな漫画 を作りたいってなって進撃の巨人出来上がったらしいです。
ああそうなんだ。
なんかジュラシックパークで人が食われるじゃないですか、
うん、
この歯でこう、うん、ガブガブってこう食べられるのって考えてみたらめっちゃ恐ろしいやみたいな、
うん、
そういうのから来たらしいです恐竜。
そう、ね、
情熱大陸で言ってました、はい、
情熱大陸で言ってたの。進撃の巨人って見た？
僕途中、あれ映画見てないですよ。映画ですか？
映画じゃなくて、まあ、漫画とかでも
途中まで見ました。ほんま途中までですけど、うん、え、全部見てます？
うんとね、いや最近のはまだ見てないけど、こうちょくちょく見て追いついてって感じですね、漫画とか。
もう
やっぱ人が食われる話って面白いんだよね。
はいはいはい、
ジュラシックパークもそうだし、進撃の巨人もそうだし、あと東京グールとかも人食わないでしょ。
確かに確かに、
ゾンビ映画しかり、
なんでなんですかね。
ね、
なんでなんですかね。確かに、
まあなんか絶対起きない話だからっていうのもあるのかもしれないけど、
確かにあったらほんま恐ろしいですね。
うん、ハンニバルとか、あの羊たちの沈黙とかもそうだよね、人肉食べるシーンとかあるから、
はい、確かにやっぱ怖いって思っちゃうかもしれへんな、人が。だから、うん、面白いんやろうなって。でもそんなありすぎてもうなんかね抵抗できちゃってますけどね。
うん。
っていうね。
っていうね。
くらいかな。あとなんかお話あります？
この ZOZO の出品停止は？
出品停止はなんか、いやいいんですけど、なんか ZOZO の出品停止がなんかいろんな、会社から出てますと、うん、オンワードとかミキハウスとか、なんかこれはなぜかっていうと、なんかありがとうなんちゃらみたいな、何て言ったっけな、ありがとう会員みたいなありませんでしたっけ。
なんか安くなるんだよね、 ZOZO の会員だと。
そうそうそう、安くなる。だから結局それをやると、なんか年会費を払うと、
うん、
安く買えますと、そのだから安くなった分 ZOZO がちょっと負担しますよって話ですよね。ってなると結局みんな ZOZO で買うと、 でみんな ZOZO で買うと ZOZO に出品してる商品で3割 ZOZO に持っていかれるんで、
うん、
もうつまり言いたいことは分かりますよね。結局そのオンラインでの収入があんま取れなくなるわけですよ、
うんうんうん、
あじゃあオンラインじゃないわ、他の店頭とかも含めて、
はい、
みんな ZOZO で買うから、
うん、
っていうところで今 ZOZO を抜ける人が多いっていう。
もう一個引っかかったのがその ZOZO で安くなってしまうとみんな ZOZO で買うのもそうなんだけど、そのブランド価値的にその新商品とか一番トレンドのやつが安く買えてしまうと、うん、なんかどうなのっていう、こう
確かにそこも買えてそう、
ブランドの新作なのになんか安いってなるとブランドイメージもあるよねっていうことが書いてあって、でも貫徹の今の解説を聞いてやっぱそういうことだよなと思ってしまいました。なんか、
うんうんうん、
俺そのなんかブランド価値とかっていうのがこうなんかやっぱこうテックが好きだから、例えばノースフェイスの新素材とかでめっちゃすごい素材、通気性はあるけど防水でみたいな、
はい、
そういうのだったら分かるんだけど、なんかそのブランド価値、ブランド価値ってなんか分かんない、目に見えないものだから、なんかこう理解がまだできてないんですよね
今。いやでもそれも、いやそれもあると思います。やっぱ安いところは多分あんま抜けてないというか、逆にブランド、そういうブランディングをしているような会社さんがどんどん抜けていってる気もするし、まあ確かになぁと。いや確かに嫌けど、いやこれ抜けてからが勝負やと思ってて、
うん、
じゃあ ZOZO に匹敵できるような EC サイトを作れるのかってなると多分無理なんですよ。
無理ですね。
やったらもう一回戻ってくるんちゃうかなと思ってますけどね。
うん、
結局な、多分 ZOZO もまあ Amazon も同じ思考なんですけど、初めプラットフォーム作って最終はプライベートブランドで勝つみたいな、
うん、
話だから、アマゾンも自分たちのプライベートブランドを作り出してるし、 ZOZO も、まあ、ZOZO スーツとか ZOZO ヒートとかあのスーツとかの、
うん、
プライベートブランドを打ち出してるわけですから、だからまあ時間の問題ですよね。
ZOZO の ZOZO タウンって何が すごいんですか、その EC サイトとして。
EC サイトとしてやっぱ、いやまあ先行者、何でしたっけ、
先行者利益、
利益が大きいと思いますけどね。やっぱその、ま
あ、先にやってたからノウハウもいろいろ
あるし、やっぱ服ってそもそも着ないと、まあ、買えないよねみたいなところの、
うん、
まあ、偏見とかの取っ払ったっていうのはやっぱすごいなっていうのはありますし、あと若い人をかなり、なんていうの、引きつけてるっていうのあるんじゃないですか。あと払い、付け払いとかね。
ああ、そっか。
ああいうところでお金ないというか、比較できなくても結局、どんどん使ってもらえるとか。で、若い人がアプリ使うと結局、そこって流行るから。
うん。
っていうのは、全然あると思いますね。
なんか俺、服がわかんないからさ、ZOZO タウンってよくこう、すごい探しやすいとか、
はい、
言われるけど、それがこう体験してないからは分かんないんだよね、よく ZOZO の凄さが。あ、そういうこうサイドサービスはすごいけどさ、はい、定期便とかも、そもそもその EC サイトそのものがどうすごいのかがなんか分かってないから、ちょっといろいろ使ってみたいですけどね。
いや僕もですこんなこと言ってるけど僕も全然使ってないです。
本当にもうブランド名とか見ても何も分かんないから。
いやー俺も分かんないっす、うん、いや分からんのよな、それは分からないんですけど、まあそこはあるんじゃないですかね、やっぱ、
うん、でも最近やばいな、ちょっと服とか、まあ、おしゃれにならなくてもちょっとなんかある程度の感じにはしときな、したいなと思ってて、会社でかなり今 YouTube に出されることが多くて、結構な、はいはい、2日に1回ぐらいなんですよ。しかも
ちゃんとシェアしてくださいよ
でね、結構もう3回に1回ぐらい同じ服着てるから、ちょっとそれまずいなと思って。
いやもう逆に同じ服でもなんか同じ服でもああいうのあるじゃないですか、カズレーザーみたいな感じで
ああ、より違うんですみたいな。
違うんです。ほんまや。なんか出てるわ。なんか出てます。なんか驚いてる顔ありますね。サーフェイスラップトップ2。そうそう、あ、プレゼントしますって書いてるじゃないですか。
そうです。今、ギズモードジャパンで、プレゼント企画をやってるんで。
いや、ちょっと言ってくださいよ。言ってくださいよ。応募しよう。いやでもね、いやでもほんまに出てるもう YouTuber やん。いいですね。
なんでなんかまああれだよ、別に何でもいいんだけど、こうバリエーションを増やしたいですよね、服の
いやでも結局なんか毎回やられますけど、結局自分の好みってなんかもう結局無意識的にもうね、うん、そう選んじゃってるから、だから結局同じような服買っちゃうみたいな、うん、ありません？
あ、めっちゃある。
でしょ？
だって俺色違いで3枚持ってる服2種類ぐらいあるもんね。
でしょ、もう振り、もうそこは開き直っても同じ服買いまくったらいいんじゃないですか。そういうもんや、うん、みたいな。
うん、そう、まあそれはそうだね。まあ自分がの好みで、まあ数増やすみたいな感じしようかな。
でもまあそうか、でも見てる人にからしたら、まあ、この人ずっと同じ服やんみたいな。いやでもさすがに連続して同じ服とは誰も考えないと思うんで
、それが今まで見てないはずなんだけど
ね。
いや、そんな感じですかね。
あ、そうか、まあでも40分くらいか
うん、
で今年のね目標はね、もう一個できたんですよ僕。
はい、
今年5回LT とか、
うん、
登壇しようって決めて、
うんうん、
それだけなんですけど。
おお、5回、
今年5回です。何かしたいんだよ、うん、で2月に1回出るんで、
うん
うん、あと4回かな、4回申し込んで出るっていう。なんかそのさっきね、あの Google の、 あの、まあ、採用求人の話もありましたけど、
うん、
なんかその俺これ採用の話とかしましたっけ。結局採用でなんかやっぱそのスタートアップの採用って、
うん、
なんか結局求人情報出しても無理なんですよ、みんな知らんから。
なるほど。
じゃあどうするかっていうと、リファラルなんですよ。
うん。
で、メルカリさんのリファラルって、リファラル経由で入ったんが、
うん、
かなりの割合で、何割やったっけな ?3 割、もっと半分とか。
もっとすごいね。そんなにあんの？
ほぼほぼね、リファラルなんですよ。
え、メルカリ、え、採用の、あの、流入がってこと？
流入が。だから、まあ、リファラルなんですよ、
うん、
で俺結局その学生の時から別にそういう業界におったわけちゃうから、社会人になってから興味というかそういうところに飛び込んだんで、
うん、
でまあ前職もそんな人数いなかったからつながりが全然ないんですよね、
うんうん、
だからリファラルしようとしてもほぼ限られてくるし、大学時代の友達に至ってはもうそういう業界じゃなくてむしろ固い企業の人が多いんで、はい、まあ誘うフェーズでもないし今そういう人たちを、
うんうん、
だ難しいんですよ、
うん、
でもやっぱ採用とかそういううちの会社に入ってほしいって結局みんななんていうの、一人が頑張ればどうにかなるもんじゃなくてやっぱ全社的に頑張らないといけないと思ってて、
うん、
でリファラルできない人が何で頑張らないといけないかって考えた時に、
うん、
やっぱそういうイベント企画するとか、やっぱその世間とかそういう採用潜在的な人たち、だからもしかしたらこの人入るんちゃうやろうなっていう人たちに、
うん、
サービスを伝えたり面白い技術を説明することによって会社に興味持ってもらって、リファラルじゃないけど来てもらうみたいな、
うん、
話やと思ったんで、 じゃあリファラルできひん俺が何ができるかって言ったら、もう喋ることしかできんなって思って、今回今年5回やるっていうね経緯です。
やっぱいいっすね、そのこういうポッドキャストとかそういう場でも会社のこと考えられるっていうのは。
いやーほんまありがたいですね。いやでもね、やっぱね、いやほんまみんなやっぱちゃんと、うん、なんてやろな、全員でやらなあかんなっていう、なんか最近ね、うん、なんか何でもそう思うようになり始めて、
うん、
なんか例えばですよ、多分今のサービスを作るのは確かにエンジニアかもしれないけど、
うん、
でも結局ビジネスサイドがいないとお客さんとかに売れないわけで、いい商品やったとしてもセールスがいないと無理やし、うん、マーケティングがいないと結局自分たちのサービスが知らされるみたいなところとか、お客さんとかに知ってもらうこともできないし、
うん、
でお客さんに自分たちのサービスを使い続けてもらうには、そこってなんか今、まあ、カスタマーサクセスっていうところが、いろんな例えばそのお客さんが立ち上がりしてるかどうかみたいな、うん、でもしてるかどうかを見て、その人たちに何かしらそのオンボーディングっつってね、あれちゃんと初速をつけてもらうとか、イベントセミナーとかをしてちゃんとサービスの使い方を説明する場所を作ってあげたりみたいな、
うん、
でもそれってじゃあそのロールの人たちだけがやればいいかっていうと、またそれも逆違うくて、例えばお客さんからこういうお菓子こういうところに不具合出てますみたいなところが、まあ注文を受けたとしますと、
うん、
これおかしくないみたいな、この機能おかしくないですかって質問来ました、うん、た時に例えば僕とかが放置して、エンジニアが放置とかするじゃないですか、やったら、うん、それってオンボーディングの人たちがどんだけセミナーやったとしても、あ、うちたちの要望って別にそんなに会社で重要視されてないんやなって思って、で結局そこが使いにくくてやめるみたいなパターンも絶対あるわけですよ、
うん、
た時にちゃんとそこで、ちゃんとその問題に向き合ってますよとか、ちゃんと解決しに行こうとしてる、まあそれがその人たちの意向を沿ってるような、解決方法じゃなくても何かしら解きに行ってるみたいな話をする、ができてるっていうのを見せるだけでも、まあまあそのお客さんが、あ、この会社ってちゃんと真摯に取り組んでくれる会社なんやなみたいな、があって、うんうんうん、そういう姿勢を見て継続してくれるパターンも絶対あるわけですよ。
うん。
た時に、なんかその自分たちのロールごとに考えるんじゃなくて、それよりももっと広がったところ、実際にお客さんとクライアントさんとかがもっと幸せになってくれる、見てくれる人が、使ってくれる人が幸せになってくれる、それってまた採用も一緒で、採用でもっと自分たちに興味持ってくれる人がもっと増えたらやっぱいいわけですよ、
うんうん、
みたいなところで考えた時に、こうロールに縛られるのってなんかすごく機会も損失してるし、もったいないなっていう、逆にでもここを強めれたら多分会社としてもすごく強くなるんやろうなっていうのはあって、今そういう意識でめちゃめちゃ仕事してるっていう、めちゃめちゃモテる話でした、はい、
モテる話モテる話でした
なかなかねこれ難しいんですけど、なんかやっぱ自分のパッて目の前の仕事がやっぱね、やっぱできるし、うん、短期的に解決できるしいけんすけど、
言葉にするとね当たり前に見えてしまうけど、うん、なかなかできてるとこって少ないから。
そうなんですよ、
大事ですよね。
いや、
ほんまみんなが同じ方向向くって大変なことだよね。
難しいですよね、
うん、
っていうね、まああれでした
うん、
うん、最近思ってる話でしたね。それをなんか会社とかでもミーティングとかでもやっぱこういうちゃんとバーってサービスを、自分たちのサービスを使ってくれて、いちいちこういうなんていうのバグとかこういう要望を言ってくれるのってすごくありがたいなっていう、それくらい使ってくれてるってことなんやなって、だから俺らちゃんと向き合って、なんか僕なんかこういうバグのなんでこんなバグの解決せなあかんねんとかっていう文句言ってる暇あんねやったらちゃんと解決しようとか、ちゃんと取り組んでるっていう姿を見せないと失礼やなみたいな話して、
うん、
ですけど、まあ、結局それってね残らないんで、このポッドキャストで残すっていうモテる話 モテる話残しとこうと思って。
いいっすね。やっぱこれなかなかテキストで書くの恥ずかしいもんね。
ああもうそれはそうですわ。まあ書こうとしても結局ね、なんかね、かっこよく見せようとして結局無理なんですよ。なんかねもっといい書き方あるんちゃうかって思って。
ああまあ
結局
もっとねライティング技術が必要になってきますよね、うん、
でもライティング技術ほんま恐ろしくないんで僕。
それはね俺知ってるんだよ。
一回だから俺ノートになんか書こうとしたんですよ。書こうとして結局ね、うん、もう何も投稿せず下書きたまるみたいな。
あ
もうもう無理やって思って。
いやでも喋れるからね貫徹は。
いやまあだからまあポッドキャストはほんまありがたいです。ほんまありがたい。いやまあある程度ね崩れてても喋りやったらまだ許してもらえる。書くとね残るしな、スクショされるしなみたいな。
あそういえばポッドキャスト全然関係ないんですけど、昨日行って、はい、あのリスナーさんに会ったんだけど、
はい、
そのやっぱりね俺もっと太ってると思ってたって言われました。
あ声で
声が、そうなんだと思って。
へえ
ー、それだけ、
まあ、いやでもなんかまあ全然違うんでね僕と綿棒さんのトーンが、
うん、なんかそれもあるみたい。なんか貫徹がシュッとしてるっていうのはなんか分かってたみたいで、
はい、
その対比で俺が太すごい大柄な感じに見えた聞こえてたって
言われて、いや太
声って不思議だなと思いました、
ね。まあ、確かに、まあ、太ってるっていうかやっぱなんかねなんかあれはありますよね。なんかめちゃめちゃ大人な感じはありますけどね。まあ大人なんですけど、大人なんですけど、あ落ち着いて聞こえるっていう、
うん、
そうですね。いやまあそうか、じゃあ綿棒さん痩せないといけないですね。
それねリアルな方ね。
リアルだから思ってたよりもって言っても、うん、あれかもしれない。思ってたよりもってどれくらい思ってたかによりますからね。
痩せてはないけどもっと太ってると思ってたって意味かもしれないからね。
いやまあまあまあ、
はい、
頑張りましょう今年。僕も頑張ります。
頑張りましょう。では
くらいですかね。
はい、
今日も1時間やったっていうところで、じゃあ今日も聞いていただきありがとうございました。メンテスラーは毎週、まあ、あの、まあ月曜日って言ってるんですけど、あの、
うん、
まあ、月曜じゃない時もあるんで、それがツイッター要チェックと、
はい、
いうところで、ツイッターのアカウントぜひ、まあ、それついでにフォローと拡散の方よろしくお願いします。あと iTunes で聞いてる方は星をつけてレビュー書いていただけると嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、まあ、皆さんまた来週もぜひよろしくお願いします。ではさよなら。
さよなら。